谷勇気の夢は育つ。やほやほやほやほ、今夜も本当にお届けいたします、平谷勇気の夢は育つ。パーソナリティの平兄こと平谷勇気です。お仕事終わって聞いてくれてる方、本当に一日お疲れ様でした。これからお仕事という方、お仕事前に聞いてくれてありがとう。お仕事中、勉強中の方は少しでも心がほんわかしてもらえたら嬉しいです。リスナーの皆様の幸せを願って、本日も心を込めてお届けいたします。今宵も素敵なゲストをお迎えしてのトークライブ番組、平井勇気の夢は育つ、スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。それでは早速、今宵のゲストというかスタジオに遊びに来ていただきました檜山初音さんを呼びたいと思います。初音さん、
はい、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、もうコロナということで、はい、今日は遊びに来ていただいて、はい、ちょっとね、またなんかね、こう感染者もどんどん増えてって、
はい、
ちょっとゲストをこう呼んで何かあったら大変ということで、うん、もう一番身内の檜山初音さんを呼びしてちょっと改まって気持ちをしっかり持ってお届けしていこうかなと思って、はい、今日はお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
いや、本当にもう本来だったらオリンピックがこう開催されて、
ね、はい、
今頃金と、
そうですね、もう
銅、
大盛り上がりな
金金銅銀となんかなってるはずが、
そうですね、
こんなになって、元気ですか、大丈夫ですか。
私は元気です。
あ、本当ですか。
はい、
なんか顔が一段とちっちゃくなったような。
いやいや、もうありがとうございます。もう決まり文句のように。
あ、本当です。
ありがとうございます。
まあそんなこんなで今日はね、せっかくこう来ていただいたんで、はい、こう今日は真面目な感じでお届けしようかなと思って、こう、
はい、
声の出し方、こうマスクをしてとか、このソーシャルディスタンスの中でのちょっと声の出し方の質問とかが結構多かったので、
はい、
今日はそういう話をしていけたらいいなと思って、はい、今日お呼びして二人でお届けできたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。お願いします。
あれですか、どうですか、こうお仕事とかでマスクしてとかが多いと思うんですけど、喋、はい、りでお悩みとかありますか。
やっぱり自分もマスク、相手の方もマスクだと声がそこで止まっちゃって聞こえない、伝えられないっていうのはすごく実感していますね。
あ、
はい、
だから目しか見えないから。
そうなんです。
こうなんかインドのカースト制度、カースト制度か分かんないですけどなんかこう美魔状にマスク詐欺
表情が、ね、
なんか表情がだから目しか見えないから。
そうですね、
なんか全然怒ってんだか笑ってんだか分からないとか、
う
ん、
はい、
なんかありますか。
ありますね、やっぱ口元のなんて言うんですか、口角っていうんですか、うんうん、ちょっとした変化ってすごく大きかったんだなって今思うんですけど、ね、目だけだとやっぱりわからないなっていう、怒ってるのかな、
声の大きさとかもよくわかんないし。
そうなんですよ。
あとなんかこうコンビニとかいろんなところのこのシート。
そうですね、
今日今こうスタジオもシートがあるんですけど、
はい、
結構シートのこの内側外側のこの温度差
ありますね。
暑いし、なんかすごくないですか、こう蒸してる感じ
ありますね。
この空気の蒸し具合で結構声って歪んで、弁当がかかったりとかして耳に届くまでとか意外にあるなと思ったりとか。
あ、やっぱりこうまっすぐに届くのとは全然違う風に聞こえちゃったりっていうことがありますよね。
なんか声ちっちゃくないですか。大ですか、もう遠慮なく今日は、はい、あれですよ、ソーシャルディスタンスじゃなくて、
なんかやっぱりなんか最近のあれなんですかね、こうなんかあんまり前に飛ばしちゃいけないとかっていう意識なんですかね。
引っ込み気味で話してい
きたいと思います。いやいやいや、いやでもなんか引っ込んできちゃったの出さなきゃ。
さっき話で劇団四季のなんかこう見た人がなんかこう唾を前に飛ばない発声法で劇団四季の人は上演してますって。
へー、
なんかこうなんか腹からやると唾が前に飛ばない特殊な発声法を使ってます劇団四季はって。
へー、
すごいですね。
すごいですね。
僕もちょっと教わりたいと思ってそんな、いやもう飛びまくり、いやそれなかなかでもまあね、なるべく飛ばないように 多分特殊な発声を使ったりとかして、はい、本当皆さん大変な思いして活動してると思うんですけれども、まず今日ねやっぱこう2メートル離れてるっていうところをポイントを置いてのと、
はいはい、
あとマスクをつけての声のコミュニケーション能力をアップ、はい、あとズームでの話し方、
ズームですね、
あとどんどん声出さなくなって免疫力が下がってやばいっていうこの4点について話していけたらなと思います。いや早速ですけれども、はい、2メートルこう離れて話すってことで、はい、どうですか、離れて話してますか。
2メートルですね、やっぱり意識して今まで至近距離で話してたものを遠くから話さなきゃいけないっていう意識はすごい強く持ってるんですけど、
うんうん、どうですか、恋人と結構離れて私のこと愛してる
嫌ですね、なんかそんな結構どうですか、なんかその距離感でそのなんか嫌ですね
ね、もう一回言って好きとかってやってるんですかね、どうですか、学生時代、学生たちは、
学生たちはどうなんでしょうね、
耳元で伝えたらもう、
でも今までその近い距離で囁いたりとか、こうなんていうんですか、柔らかく届いてたものが離れなきゃいけなくなったことによって、うん、なんかこうそういう届け方をできなくなってきますよね。
やっぱりこう学校の先生とかも褒めるときやっぱりこうね離れてね、うん、外よくやったなみたいななんかみんな大会系になってますかね。
そうかもしれないって、なんて言うんですかね、なんか強く聞こえちゃうかもしれないですね、いろんなものと物事が、
放課後だぞとかってなくてお前放課後だぞとかってでも常にでも大きい声で話してるってことで、はい、なんかこういろいろこうあるんですけど、なんかこう発声の時気をつけなきゃいけないのはこう2メートル前に出すっていうよりも、
はい、
2メートル前に出すよりも45度とか角度をつけて話した方がいいっていうのがよく皆さんに言うことですね、
ま、角度ですか。
2メートル遠くに話そうとすると結局こう出力だけ上がってガーってなんかあんまり届かないんですよね。強さだけ届いちゃって、声にはなんかいろんなこう色とか温度とかいろんなこう表情とかいろんな柔らかさが届いて初めてなるんですけど、声の強さだけが届いちゃう。2メートル遠くに飛ばそうっていう意識よりも2メートル飛ばすためにどの角度ぐらい、多分2メートルだと45度60度ぐらい角度をつけて話す。ちょっとやってみてください、はい、どうぞどうぞ
45度
そう、なんか前に出すとおはようなん
て、おはよう、
そう斜めにおはようみたいな、なんかおはよう、
おはよう、
なんかそういう話し方をなんかしたりとかするといいなとかって、そうすると何ですかね、こうまっすぐ飛ばすとやっぱ声って下がっていっちゃうんですよね。残響とかもだけど歌もそうなんですけど、まっすぐやると音がどうしても下がっていっちゃって、うん、はい、斜めに出すのが基本なんですけど、はい、さらに遠くを出すために45度上で話す、
はいはい、
これがやっぱりいいことですね。
45度、はい、
やっぱり2メートル、そう皆さん遠くにヤッホーの時を思い出してほしいですね。
山の頂上で、
はい、ほーって時に目の前の人にこうやーってやんないですいや
そうですね、まっすぐじゃない、ちょっと遠く上にっていうイメージありますね。
そう、なんかそういうイメージ。
あー、なるほど。
だからあとこれが難しいのは、長い言葉とかがね、
はい、
こう長い言葉をこうなるべく話すと、うん、ずっと遠くに話すと、あ、何々さんさ、これなんとかで、これあんなかな、なんとかでって、なんてすごかったでもねーって言って、結構
いますね。でもそういう風に話されてる方いますよね。私もそうなりがちですけども、
なるべく短い文章で2メートルは、なるべく短い文章、
なるべく短い文章で
単語をつなげて、短文をつなげて話すように、
短文をつなげて45度の距離じゃないで、角度で、
まあ、角度はまあ置いといて短文を続ける。
短文、
ひやまさん今日も綺麗ですねちょっとありがとうとか書いてある、ひやまさん今日も綺麗ですね、その服似合ってますね、その服どこで売ってるんですかとかっていうと、もう結構2メートルだと、なんでなるべく短い文章をですね、うんうん
うん、はい、
あとこの3つ目こう大事なんですけど、こういつもよりも小さい声で話した方がいいですね。
大きくじゃないんですか。
そうですね、
小さく、
小さい声で話すと何がいいことが起きるかと、はい、遠くに声が飛ぶんですよ。
へー、
なんか大きく出すと大きく飛ぶイメージがあるけど、小さい声で遠くに飛ばす、
小さい声で、
ちょっとやってみましょう。はい、どうぞ。
おはよう、
なんかこうマイクでいい、わかんないですねおはようってなると、
マイクに
おはようみたいな、
おはよう、
おはよう、なんかふなっしーみたいな感じですね。なんかふなっしーらしいじゃなくて、なんかふなっしーってなんかちょっといなしてる感じ、あの声の方が遠くにいいか、こう優しい、なんていうんですかね、声をあんまり一生懸命出さない、なるべくいつもよりも小さい声の方がいいと思いますね。
な るほど、ふなっしーとか軽やかな感じしますもんね。
軽やかな感じ。
でもすごい聞こえるからそういうことなんですね。
響く声とか小さい声の方が大きい声を出しちゃおうとして、みんな大きい声出しちゃって、ね、表情も固まって顔も怒ってちょっと悪循環なんで、小さい声で遠くして、もうちょっと大きい声でって言ったらもっと遠くに、イメージとしてはだるまさんが転んだですね。
だるまさんが転んだ
みたいな、なんかああいう遊びとかかくれんぼとか、
わかりやすい、はい、
なんかするときみたいに、あんま大きい声でかくれんぼでまあいい書いてやらないですね。
ないですね。
なんかこうああいうイメージ。
あーでも言ってる本にも多分大きい声で言ってるつもりって多分ないですもんね。
楽しい感じで。
あーなるほど。
そうですね。あと一番最後はこう、はい、感情表現がこう2メートルだとなかなかつかなくなるんで、こうリズミカルに話す。
リズミカル、
リズミカル、なんかこうもっとなんか歌うように話すというかリズミカル、
ああこうダラダラダラダラと話す感じではなくて、
そうです、なんかちょっと役者のように、まあ宝塚とかでもいいんですけど、
はいはいはいはい、
小泉進次郎さんとかでもいいんですけど、なんかこうな特徴が欲しいですね。
でも、はいはい、
普通に喋ってたらつまんない、なんか楽しく、
うんうんうん、
なんかこう感動したみたいな、それいいな、美味しい、今日も暑いねみたいな、なんか
今日も暑いねじゃなくてですね、多分
そうだねとか、なんか結局伸びちゃってみたいな、はいはい、なんとかだねって2メートルになっちゃうよりも、
ね、
なんかこう演じる、やっぱこう2メートル離れてるとなんかそういうのを気にして話すと楽しいなっていうことになりますね、
はい、
続きまして、
はい、
こうマスクをつけての発声の注意報に移りたいと思います、
はい、
マスクどうですか。いろんなマスクが出てきましたけど、
そうです、
愛用しているのは何マスクですか。
サージカルマスクっていうんですか、あの一般的なあの白いやつを
本当にマスクの種類が、
はい、
めちゃめちゃ増えて
ありますね。
どれが一番いいんですかね。
どうなんですかね。でも今ってあなんか涼しいマスクとかそういう機能性も出てきましたし、
なんか全国
のいろいろありますけど、
全国の安倍さんは必ずアベノマスクをつけるっていうなんかやっぱりつけなきゃいけないじゃないかって言って、ね、つけてる人はなんか安倍さんっていう、なんかこの聞いたことがあるんですけど、それ本当ですか。
どうなんでしょうね。
いやでもなんか何がどれがいいんですかね。
どうなんでしょうね。でもすごくイメージなんですけど、例えばあのアベノマスクって言われるタイプのマスクってこう、はい、分厚いし布ですし口にペタってなるタイプなので、なんかすごく声が吸収されちゃうイメージはあります、ね、なんか聞きにくいなっていうイメージがあります、ね。
まあ、イメージだかもしれないですね。
そうなんですよ。
結果を実験結果をしてみないといけないですね。でもマスクをするとなんか僕注目してもらいたいのは、みんななんか耳で聞こうという意識がものすごく、で最近このいうふうになってから2月とか1月ぐらいからマスクをみんなし始めてる人は、初めてもう半年以上経って、
そうですね、
で4ヶ月ぐらいとかがみんなあれですかね、その5月とかでなんかいろいろなったりとかしてて、つけ始めて全員がっていうのは、だいぶ皆さんこう感じ取る力が相当落ちてきて、なんか耳が悪くなってきたなっていう自分も含めて、
はいはいはい、
なんか思うんですよ。で人の話って実際耳で聞いてたかなみたいな。どこで聞いてました。
耳で聞いてると思ってましたけど、
どうですか、こう料理作って好きな人に食べた、
はいはい、
うん、どうっていう時、耳で聞いてます、どうどう、耳寄せてます、どうどう、
いやもう顔見ちゃいますね、
なんか目、やっぱ目ですよね、
そうですね、
どうどうって聞きますよね、
聞きます、
こっそりこうやっぱ目で聞いたりとか、
はい、
どうですか。
そうですね、なんかでも聞かなくてもこう見てて、ちょっとしたその目の表なんていうんですかね、変化であったりとかで、あってやっぱり感じ取るところとかもありますもんね。
ありますよね。
あります、あります。
あと石焼き芋とか、石焼って時になんかこうあーってこう木芋って言ってから、お芋って言ってからじゃなくて、こう石焼き芋、
そうですね、
あーってこう、あれってなんで聞いてますか、こう耳じゃなくないですか、やっぱこう美味しい匂いとか、
なんか匂いを感じながらですよね。
なんかそういうのを全然なくなって、なんか今耳だけで聞こうとしてて、なんか音楽とかも全部そのズームとかのせいで耳で確認するようになっちゃって、
あ
これってなんかすごいとてもなくいけないような気がして、
はい、
なんか子供たちの教育とかにもだいぶ影響が出てくるんじゃないかなと 確かに。どう思いますか。
確かにそうですね。なんかやっぱ読み取る力っていうんですかね、感じ取る力とか、やっぱそういうのがどこか一個ずつみたいな風になってきちゃう気がします。
僕の場合なんかもうあのドラえもんのあの変な声聞くだけで昔のなんかバクタラーなんかかなんかあの声聞くだけでなんかなんでこの声っていう違和感だけれど、違和感すらなくなるこの、はい、なんですか、声ってなんかすごいいろんなものが詰まってて、
はい、
なんかそういうのを感じ取る力っていうのがなんか人生の楽しさでもあるかなとかって思うのが、今一気になんか耳だけで聞くことになっちゃって、なんかこうみんな大丈夫かなっていう。
確かにそうですね。
聞こえなかったらなんかもっとああってもう一回ちょっと聞こえないうんってなってさらに耳を傾けるじゃないですか。
あ、でもよく見ますよ。なんかお店とかでそれこそ店員さんとお客さんが聞こえなくて、あ、すいませんもう一度もう一度ってこう顔が、なんていうんですか、耳だけ近寄っているようなところがよく見られますよね。
これは今早急に何とかした方がいいですよね。
あ、そうですよね。
なんかちょっとマスクに内蔵して、
マイクですか。マイクとスピーカーみたいな。
Bluetooth でこう耳となんか近くに寄った人を聞こえるようにするとか、そのぐらいの余裕が欲しいですよね。ちょっと。
そうですね。
本当に聞き取るのに余裕がなくなって、であんまりみんな思ってないと思うんですけど、結構重要だなっていう話を、CM 明けからまたしたいと思います。
はい、
一旦
CM に
行きたいと思います。ひらやボイス .com 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか。声が怒って聞こえたり頼りなく聞こえたり重く聞こえたり軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
夢は育てるもの。スカイプレッスンで未来を切り開け。自分の家やお近くのカラオケやスタジオでレッスンしてみませんか。全国で生徒を募集中。平谷ひゆきの俳優アカデミ
ー。はい、今日は顔が小さい檜山さんと一緒にお届けしております。
ありがとうございます。
どうしたら顔小さくなるんですか。マスクとかってぴったりしたの合うんですか、はい、子供用ですか。やっぱり
まあその小さめサイズみたいなのを使ってます。
小さめサイズ使って、はい、私は顔小さいぞとなんかちょっと優越感に浸れるんですか。
そんなことないです。でも女性って大体そういうの使うのが多いと思います。
あ、でも顔小さい人大変ですよね。まあ、顔大きい人も大変ですけど、でマスクって意外にみんなあれですね、そんなに種類出ないですね。
そうですね。
XXL とかなんか出るといいですよね。
なんか本当に男性用女性用とかなんか大人用子供用みたいなざっくりとしたサイズ感ですよね。
なんかまあ今安倍さんじゃちっちゃいですもんね。なんかね
あれってなんでしょうね。なんかそう見えたり見えなかったり。
そこ突っ込んじゃいけないとこじゃないですか。そこはもう一日中かかるんで、もう3日間かかって、それはいやきっと多分僕たちには分かり知れないような素晴らしい考えがあるんですけど、きっとまあ一般商品の話を戻して、まああれですよね、
はい、
だからこのマスクをつけての発声法でやっぱこう気をつけてほしいのは、皆さんこう顔の表情筋が全然動かなくなるんで、見えてるところ眉毛をもうちょっと動かしてほしいですね。
眉毛ですか。
あーってこう、なんかそれなんかこんにちはの時に、こんにちはとか挨拶の時に眉毛は必ず開けてしてほしいですね。
こんにちは、
こんにちはって、なんか普通になんか普通の時はこんにちは多分言わない、あげないと思うんですよ、
うん、
これ美味しいとかもなんか眉毛上げて、うん、美味しいとか、悲しい時はなんか眉毛を下げて、うん、やじろべみたいな顔して、うん、悲しいとかなんかやっぱ眉毛の変化をちょっと楽しんでもらいたいですね、
はい
はい、眉毛を変化させると目も変化させられるんで、表情を、目の表情をとっても使って、うん、声じゃなくて相手に目で伝える今こそ
大事ですよね。
そういうのを子供によく教えてもらいたいなって、うん、声じゃないんですよね伝えるのって。おでこで伝えるってやっぱ大事、
うん、目と眉毛とおでこと、
目と眉毛いやおでこ目力
そ
こら辺を使って、
はい、
あとですね、呼吸、マスクをした時はこう呼吸をちょっと変えますね。
普段と違う。
鼻呼吸と口呼吸が5対5ぐらいがいいですね。だいたい鼻から多く吸ってんですよね。
あ、はい、
なんか8対2ぐらいで、
うんうんうん、
なんかそれを5対5に持ってくるとパフパフしないですね。これってこうなんかつくじゃないですか、マスク
が。なっちゃいます。なんかこう喋ってる時にたまに気になる方いますよね。パコパコしちゃって、
どっちかが多くなってバランスを崩すと、はい、くっついちゃって、はい、呼吸困難なんで、なんか鼻と口でちょうど5対5で吸って話すと、うんうんうん、マスクの方がいい感じ。
あ、なるほど。
最後にあとマスクに対して声をぶつけちゃうと、はい、やっぱりこう、ま、布で曲がっちゃうんで、うん、マスクを通り越して声を出すみたいな、
うん、
そういう意識は大事ですね、うん、どうなんですかね。 今話してますけど、マスクをこうしてこうやって話すと、こうやって話しちゃうとこうなっちゃうのを、なんかこうどうなんでしょうね。
もごもごしちゃう感じですね。もごも
ごもご、初音さんどう思うっていうの、うん、初音さんどうも、なんかあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあー、よく分かんなくなったんでやめたいと思います。
いや、なんか聞いてるとなんていうんですかね、そうそう、あの透明感じゃないですけど、なんか、
まあ、うーんと届くっていうか、まあ、こうマイクじゃ分かんないですよね。ちょ、届く相手に対しての音を相手に近づけるように出した方がいいですね、はいはいはい、自分の口元ではなくて相手の耳元の方に向かって声を出すようにしてもらいたいですね。
まあ、
以上、こうマイクのつけての発声の注意ということで、はいはい、こう最後なんですけど、こうズーム
ですね。
流
行りのこれは私もあのズーム会議とか、
ズーム飲み会した、
ズーム飲み会もしました。
どうですか、ズーム飲み会どうですか。
ズーム飲み会でもなんかこう何とかって言われることが多くって、
いや、してみたいと思いますズーム飲み会とか、いや、なんか楽しいんですよね、意外に。
そうですね。あ、でもなんて言うんですかね、個人個人の個性がやっぱり見えるところが、うんうん、なんかちょっと雰囲気が変わってて面白いなとは思ったんですけど、
個性が見えなくて部屋が見えるってことですよね。
でも部屋ってやっぱなんていうんですかね、その
部屋が見えるってことですよね。
そうそうそうそう、
部屋の中身がこれどういうものを置いてるとか、
でもあと使ってるグラスとか、こういうお酒を選ぶ、この人は缶だけどこの人は作ってるんだとかなんかそういう
なるほど、
そうおつまみを作る人とおせんべいでいい
人みたい
な、奥が深いですね。なんかそういうのもあるんですけど、
でもそこまで演出やっぱこだわりたいですね、ちょっとなんかクレオパトラみたいな格好して後ろ砂漠だったらちょっとどうですか。
でもなんかこの人すごいってなるかもしれないです
でもそういうのはでも流行るかもしれないですね。なんかズーム飲み会用セット、
あるかもしれないですね。すごい、それはちょっと大ヒットするかもしれない。
そうです、めっちゃ適当にな
るでもやっていて思ったのが、なんかこうお店とかで集まると一、うん、人の人が話すに対して全員が聞くってあんまりないじゃないですか。隣の人同士とそれぞれが話してるとか、うんうん、なんかこうそれが回ってったりするんですけど、うんうんうん、ズームとかだと一人が話すのにみんなが集中するから、
集中してるに聞こえるわけじゃないですか。
集中するというか、なんていうんですかね、まあでも基本一人が話すことに対し一人ずつ話すみたいな感じだなと思ったんですよ。かぶっちゃうとなんか何も話ができなくなっちゃうので、
なんか今一人水戸弁でしたね
久しぶりに出ちゃいましたね。
一人が
油断しちゃいました。
いやいやいや、そういうでもズーム飲み会っていうか、うん、ズームってなんかでみんななんかズームで話すのが苦手っていう人が多くて、うん、ズームで聞くのも苦手っていう人の問い合わせ結構
やっぱり多いですよね。
なんか僕思うんですけど、 YouTuber とかもそうなんですけど、やっぱ画面を通してじゃないですか、
はい、
やっぱちょっと女優とか俳優になりきって、はい、少し癖をつけた方がいいと思いますね。
普段話してるのとはまたもう別物になるっていうことです。
何でしたっけ、ヒカキンさんとか直あのお会いしたらきっと、はい、ハローとかやってこないと思うんですよなんかひなき、なんか普通にこんにちはって言うと思うんですよ、はいはい、なんかでも映像を通してだといきなりこんにちはって言うとつまんなくないですか。
そうです
ね、あれやってくれないと、
うん、
なんかそういうなんかズームだからこそのなんか自分のノリっていうか、なんかそういう風にやると画面からって個性ってあんまり出ないですよね。
あー、なるほど。
なんか普通の喋りでいくとなんか普通の人で終わっちゃう、
うん、
だからもうちょっと高い声で普段より話すとか、
はい、
大きくリアクションするとか、なんかもうちょっとそういうのをしてほしいですね、
は
い、
お
ー、どうですか。
でも確かにそうですね、演じていかなきゃいけないところもありますよね。
普段の喋りだと切れちゃうんですよね、ズームって。
あー、そうなんですね。
なんかこう滑らかに喋んないと音声が途中で 多分切れるんですよ。
あでもなんかたまにありますね。
たまにじゃなくて多分しょっちゅうあると思うんですよ。きっとなんか全然こう認識しないんですよね。パソコンに向かって話してるけど、うん、普段の喋りのままで行く人だとブツブツブツブツ切れて、で最初となんか最後は切れてこう収録大変なんですよ。こうでも滑らかに長あのこういう時は長く滑らかに話して終わりました、うんうんうん、
はい、
相手の話聞く、また滑らかにいらしてっていう話の、うんうん、それを知らないとズームの使い方はちょっと
難しいですね。
いやかなり多分こうやり取りっていうか瞬発力の話し合いはちょっとできないんですよ。掛け合いみたいな。
なるほど。
なんか相手の声にかぶってかけるとか、
はい、
なんかそういう技が必要になってくるんですよね。
ちょっと高度じゃないですか。
かなり高度ですズームよりも多分 LINE とか、はい、スカイプの方が収録しやすいですね。
あ
今の現状では、
はいはい、
あとはなんかこう魅力的に話すテクニックって、ね、やっぱりこうキーワードですね。なんかトゥースみたいな、なんかなんかちょっと自分の技がないと、
はい、難しいですね。
なんかやっぱり音声が途切れるから、
うーん、
こう魅力的に何かこう得意な技があるといいですね。
何
かありますか、厚根さんは。
何でしょう私もやっぱりなんかズームとかでそういうのができなくってこう悩んでいた人なので、ちょっと今から作んなきゃなって思いました。
笑い方が特徴的だから、なんかそのままなんか笑いがいいんですか。
そうですか。照れますね。
なんかいいんじゃないですか、なんかそういうの。
いや よかったです
あとですなんかそうですね、
はい、でももっと意識していかなきゃなと思います。
あとなんかズーム気をつけなきゃいけないのはなんかタイムラグがすごいんですよ。
届く 話してから届くまで
が、話してる時の顔と映ってる顔が違うのが多いんで、うん、画面とかを見て話すのには向いてないっていうか、常にやっぱり
声だけ聞いてた方が
ベストな顔をしといた方が
常に
そういうのがあるんですよね。ちょっとしたニュアンスが違っちゃうから、なんかそういうのとか気をつけてズームはやっぱり使わないと、コミュニケーションツールとしてはなかなか大変かなって思います。
今お仕事とかでもやっぱり就活とかもそうですけど、会議であったりズーム多く使うので、やっぱりちょっとした誤解とかが起こりやすくなってますよね。
まあそんなこんなで、
はい、
一旦 CM に向かってエンディングに向かいたいと思います。癒し系だもんな。俺はカジュアルなターコイズ色、それより気になる紫色の声、可愛いピンク色の声は人を元気づける黄色い声、信頼できるシルバー色の声、希望に導く黄緑色の声、たった一声の温度、変わることのある運命、僕の中に生き続けてる。君の声は何色だろう。はい、今日は檜山厚根さんをお迎えして、ちょっとねマスクとかね、いろんな声の出し方について話してますけども、
はい、
あっという間に時間が来ましたね。
あっという間ですね。
やっぱりこう家で声を出さなくなってる人がすごいいるんで、
いや本当にこれは、
ね、とにかく声を出して、
はい、
家で自分で歌ったりとかぜひしてほしいですね。
まずは声を出さなきゃいけない。
高い声とか、はい、低い声とか、なんかこういっぱい出すと、うん、体の中ってこう振動して温まってくるんですよ、
うん、
やっぱ温度、体温が一度違うと免疫力が全然違うという、
はい、
なんかよく言われるじゃないですか。だから
そうです、ね、
とにかく家で歌う
家で歌う、
もうなんかしかもうまく歌ってほしいですね。
あ、適当ではなくて、
ジャイアンじゃなくて、
やっぱりちゃんとこう、
うまく、
うまく
なんかできすぎくんのようにわかんないですけどなんかそれ大事だと思うんですよ。
あ、
はい、ぜひ家で歌って、はい、今なんかもうアプリとかもいっぱいあるし、カラオケ家で流せるんで、
はい、
あの近所の人の迷惑にならないようにうまく歌って、ちっちゃな声で、はい、うまく歌えば近所の人も隣の人ちょっとうるさい、
なんか
歌
ってもどんどんってされないですからね。
そうそう、うまく歌ってなんか皆さんこのコロナを乗り越えて、またね元気よく笑顔で平和な皆さんで再会できればいいなと思います、
はい、
では今日はこの辺でまた聞いてください。檜山厚根さんをお迎えしてのラジオでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。